聖書を朗読します。旧約聖書申命記6章4節から9節。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。次に新約聖書マタイによる福音書4章8節から11節。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退け、サタン。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、と書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。
このところ、この礼拝の中で2回にわたり、マタイによる福音書の4章、マタイによる福音書の4章にある、荒れ野の誘惑と呼ばれる話を学んで礼拝を捧げてまいりました。そこでイエス・キリストは悪魔から3つの誘惑を受けています。1つ目は、40日間断食をして空腹になった時に、石をパンに変えて食べたらどうだ、そういう誘惑でした。二つ目は、みんなが見ている前で神殿のてっぺんから飛び降りてみせたらどうだ、そういう誘惑でした。そして今日は、先ほどお読みいただきましたが、この四章の8節以下にある3番目の誘惑について聞いてまいりたいと思います。聖書の話はどれもそうですが、ここでも2000年前にイエス様が経験したことをただ昔話として語っているわけではありません。むしろこれは私たちすべての人間のその存在の根っこにあたるところを語るものです。私たち自身に関わる物語として聞くように求められていること。そういう思いで改めて私たちの物語でもあることとして聞いてまいりたいと思います。それではもう一度今日の御言葉ですね、4章の8節9節を見てみましょう。読んでみます。4章の8節ですね。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。皆様はどうお感じになるかわかりませんが、正直に言って悪魔が出てくる、そしてこの世界のすべての栄光を与えよう、そういう誘惑をしてくる、何かおとぎ話のような印象を私はやはり受けます。もっと言えば、私たち自身の話だと言いましたけども、私たち自身別にこの世界全部を自分のものにしよう、そういう大それた思いを抱いているわけではありません。 そうなるとやはりこの話は私たちとは直接関係のないこと、イエス様が一度経験したエピソードに過ぎないように思えてまいります。でもそういう読み方、まあもちろんそういう読み方もあると思いますが、でもそのように読んで通り過ぎてしまっていいのかどうか、そのことをやはりまず問いたいのです。確かに私たちには世界を征服しようなどという思いを持っている人はいないでしょう。でもそんな大きなことを言わなくても、自分の周りの小さな世界を考えたときにどうでしょうか。自分を取り巻いている世界を考えたらどうでしょうか。自分を取り巻く中で、この自分を中心と世界の中で、やはり自分が真ん中に立っていたいのだ。いや、自分は真ん中に立っているんだ。そしてそうやって自分が自分の思う通りに振る舞い、あたかも人々から脚光を浴びているような、そういうつもりになりたいという思い、ささやかでしょうけれども、そんな思いが、やはり私たちの中にはあるのではないでしょうか。この世全体、征服するなんていう思いはないけれども、自分が生きている世界の中で、やはり栄光の中に立っていたい。いや、自分は栄光を受けているものとしてありたいのだ。そういう願望が起こる。そういうことはやはりあるのではないかと思います。そして聖書は、そういう私たちのある意味勝手な願いを問うのです。それは傲慢さに通じるもの、そして悪魔を礼拝してしまうもの。いや、悪魔を礼拝する、そうするとピンとこないかもしれませんけど、やはりそれは聖書では自分を神のようにしたいという偶像崇拝に通じるものとして戒めています。創世記、旧約聖書の創世記の初めにある人間が罪を犯した時の話を思い起こしてみたらいいと思います。あの時もアダムとエバを蛇が誘惑してきました。その時の蛇の言葉は、まあ、神様はこの実を食べてはいけないと言ったかもしれないけれど、この実を食べれば実はあなた方は目が開かれて神のようになれるんだよ。そういうものでした。あなたは神のようになれる。自分の周りの世界ではあなたが神様になれる。栄光の、その栄光の中に立てる。そういう誘惑です。そしてそういう思いが偶像崇拝という罪であり、結果的には悪魔を礼拝することになっている、そういうことなんです。確かに私たちはこの世の栄光、私たちが自分の周りの世界でまあ、ちやほやされるような栄光など、根本的には儚いもの、虚しいもの、そういうことを頭では分かっているつもりです。そういったものに目がくらんでいる人たちを批判することもよくするでしょう。でもそれすら、結局は私たちの心の中に同じものがある、そういうこと、に過ぎない、その裏返しに過ぎないことがやはり多いものです。自分が神になりたい。そのためには悪魔を礼拝しようが、一時何かをしようが、それでもいいではないか。そんな偶像崇拝に私たちは引きつけられていくのです。 そういう罪を、そういう誘惑を私たちは悪魔から受けること、決定的な場面もあれば、日常生活の小さな場面で、私たちがそういう神様から逸れてしまう、いや神様から目が離れてしまって、自分の中に閉じこもってしまうことが、やはり多いのです。これが3番目の誘惑の急所では、大事な部分ではないでしょうか。そしてそういう誘惑に、偶像崇拝の誘惑にとらわれやすい私たちに対して、このところで、今日の聖書でイエス様ははっきりとおっしゃっています。マタイによる福音書の4章の10節です。するとイエスは言われた。退けサタン。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。あなたの神である主を礼拝し、ただ主にのみ仕えよと書いてある。これは別に真面目にやりなさい。真面目に生きなさい。そういう単なる教訓ではない。文字通り、私たちを作ってくださった、私たちを見ていてくださる、その主なる神様に、あなたの目を改めて向けなさい。私たちは自分の内側ばかりを見てしまうのです。自分が思い描いている世界の中で、自分が中心になっていくような、そういう偶像崇拝に閉じこもってしまう。そういう自分の目をもう一度外に向ける。もう一度天に向ける。神様の方に向ける。神様は私たちに今何ておっしゃってるか。神様は今私たちに何を求めておられるのか。まあ、もちろん聞こえてくるわけではないでしょうけれども、そのことを本当に求めていくこと。そこに私たちが誘惑に負けないで、確かな神様の命の中に歩んでいく道があるのです。神がおられる。今私たちを愛しておられ、私たちをその命の中に招こうとしておられる。いや、招いてくださっている神様がいらっしゃる。私たちは自分の目をその神様に向けよう。そして自分のすべてを神様に委ねていくこと、その神様を信じて、自分のすべてを神様に明け渡していくことを新しく学んでいこう。そういうことです。そしてここで改めて私たちは注意したいと思います。このようにして私たちが目を神様に向ける。そしてあなたの神である主を礼拝し、ただ主にのみ仕える。それはどういうことなのか。どういうことをすれば、私たちは本当に、神様のみを礼拝し、神様に仕える、そういう歩みに立ち返ることができるのか。もちろん、一般的に言えば、毎週教会に来て、礼拝を守る。また、教会でも、自分の暮らしているところでも、神と人とに仕える様々な奉仕をする。それが大事だと思う。で、もちろんそれは大事です。そういうことこそ、確かに神様に仕える生活の大切な土台、信仰生活の根本を形作るものです。でも実際私たちが思うとき、何かそれが一つの日課のようになってしまう。そういうことを日課のようにこなしていれば、 こういうこと、ああいうことをしていれば、それでいいんだとなってしまうならば、やはりそこでは、本当に神様を礼拝する、神様に仕える命の交わりは失われてしまいます。この時私たちはやはり、今日の箇所で、悪魔の誘惑に打ち勝たれた、イエス様の歩まれた道、イエス・キリストの歩まれたその道筋に目を向けたい、向ける必要があると思います。イエス様こそが本当の神の子として、神様だけを礼拝し、神様に仕える道を歩み通された方です。イエス様こそ、私の後に従ってきなさい。そうすればあなた方は、確かに神様を信じる、その命を生きることができる、そのように招いておられる方です。ここで第一に心に留めたいのは、イエス様は本当に真剣に悪魔の誘惑と戦われ、私たちを招いておられる、そういうことです。私たちは、イエス様は全能の神の子なんだから、悪魔の誘惑なんてことはない。悪魔に打ち勝つなど、簡単にできると、勝手に考えているところがあります。でも、イエス様のご生涯を見ていくならば、福音書を見れば、わかると思いますが、イエス様のご生涯を見ていくならば、そんなことはないことが、私たちにはわかります。イエス様は、どんな困難があっても、その力を振るって、何でも立ちどころに解決するような方ではありませんでした。むしろ、困難に会うたびに、多くの苦しみを負っている人と出会うたびに、そこに悪魔の誘惑さえ覚えながら、激しい戦いをしながら、神様の御心に従って、私たちの救いの道を歩み通してくださいました。その救いの道のゴールこそ十字架に他なりませんでした。イエス様はあのゲッセマネの園で祈られました。私の思いではなく父なる神様の御心がなりますように。本当に夜を接して激しい戦いをしながら、祈りの戦いをしながら、父なる神様の御心がなり、自分ではなく神様の栄光が表されますように、そういう戦いをしながら、十字架の道を示され、私たちを罪から救うための十字架の道にご自分を捧げて行かれたのです。そこにこそ、本当に神様に仕える、神様のみに仕えていく命の道があるのです。こうした十字架に至る苦難の道行きについては、また受難節の期間、もう少し詳しく学んで、行きたいと思いますが、今日はその十字架の戦いを経た後、イエス様が復活された場面を最後見ておきたいと思います。同じマタイによる福音書の28章ですね、新約聖書の60ページ、同じマタイによる福音書の28章の16節から18節を見ておきます。マタイによる福音書の28章の16節、復活された場面ですね。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そして、 イエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。弟子たちが指示されていた山に登ります。ここでも舞台は山です。そして復活されたイエス様がその弟子たちと出会う。その時に、私は天と地の一切の権能を授かっている。そう言われました。悪魔もこの世のすべてを私をひれ伏して拝めば、この世のすべてをあげようと、そういうことを言っていました。でもそんなものはまやかしです。悪魔にそんな力はありません。本当にすべての権能をイエス様に与えてくださるのは父なる神様です。そして父なる神様はこの時イエス様にすべての権能を与えられた。でも、それはイエス様が一人大きくなって自分が世界の征服者になる、そういう意味ではありません。何よりもイエス様はひたすら父なる神様を礼拝し、その御心に従いながら十字架の道を、自分を人々のために明け渡す道を歩み通されました。その十字架を通って初めてイエス様は復活に至られた。そして十字架を通って初めて全ての権能を神様から与えられたのです。このイエス様の権能は世界を自分の思うように征服するための力ではありません。同じようにイエス様が十字架の道を歩み通されたのと同じように、神の御心に従いながら神と人とに仕えてゆくため、神と人とに本当に仕えてゆくための力です。神と人とに本当に命を分かち合っていくための、恵みを分かち合っていくための権能です。私たちもこのイエス様の道筋を改めて見つめたいと思います。十字架の道を通って復活に至られたそのイエス様、そのようにして本当に神様に仕え、人に仕える力を与えられたイエス様を見つめて歩んで参りたいと思います。受難節の一つ一つの歩みが、そういうイエス様に従うことを学ぶ歩みとなるように願いたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、受難節を迎えた今、神様の前にまた集められて礼拝を捧げることからこの週を始めることができたことを感謝をいたします。私たちの毎日の生活にはさまざまな試練があります。何よりも自分が栄光のうちに高められたい、偶像礼拝の誘惑があります。どうか改めて私たちがイエス様の歩まれた道を見つめ直すことができますように、十字架に至るイエス様の苦難の道筋を一つ一つ学んでいくことができますように、そしてこの世界の中にあって神様を礼拝し主に仕える歩みを成していくことができるように、私たちを導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。